ラジオカフェ市民ラジオレポートの時間です。今日は廃プラスチックについて福増正恵がお伝えいたします。前回に続き廃プラスチックについてレポートします。前回はプラスチックが原因の杉並病、すなわち化学物質過敏症について少しお話ししました。今日はプラスチックと化学物質過敏症とがなぜ関係があるのかをレポートしましたので報告します。プラスチックの下敷きをご存知ですね。紙の下に敷くプラスチックの板のようなもので、漫画とかいろいろな景色とか模様が印刷されています。この下敷きを硬いもので強くこすると匂いがします。この匂いのもとを分子と言います。プラスチックを構成している大量の分子が圧力や熱により切り離されてできたのが匂いのもとです。この匂いのもとは、微量ですが数百種類も発生することが分かっています。特にアルデヒド類などの化学物質が化学物質過敏症の元凶らしいです。下敷きだけではなくプラスチック類はすべて大なり小なり匂いがします。京都市は10月1日よりその他のプラスチックを分別収集する予定です。多分パッカー車で収集するでしょう。その時にパッカー車の中でプラスチックはギュッと圧縮されます。圧縮して空気を追い出さないと収集効率が悪いですから。その圧縮する時にプラスチックの分子が切れて、このアルデヒド類などの化学物質が放出されるでしょう。街の中をパッカー車が走り回っている時は、多分放出された化学物質は外に出るでしょう。しかし最終的にどこかに集められるので、そこは圧縮されたプラスチックが山のように積み上げられるでしょう。この廃プラスチックに大きな問題が2つあります。1つは圧縮された時にプラスチックから出てくる多種類の化学物質です。このような職場で働く人や周辺に居住する人々は、この化学物質に日常的にさらされる恐れがあります。前回お話ししましたように、化学物質過敏症になると元には戻らないのが一番怖いことです。つまり治らないということです。もう一つは大量に積み上げられた圧縮プラスチックは時として常温でも自然発火することです。おそらくペットや白色トレイ以外のその他プラスチックは最終的に RPF というプラスチック燃料になるでしょう。石油が高騰している今、市場でこの RPF が引っ張りだこなのです。この RPF からよくぼやが起こっているので問題になっています。私たちは日常的に身の回りをさまざまなプラスチックに囲まれてとても便利に使っています。しかしプラスチックは時として恐ろしい負の面を持っています。京都市は10月1日からその他プラスチックを収集する予定ですが、このような問題が起こらないことを願っています。今日は廃プラスチックについてお伝えしました。レポーターは福増正恵でした。市民ラジオレポートはラジオカフェのホームページでもお聞きいただけます。皆さんのご意見やご感想をお待ちしています。2007年9月24日、ラジオカフェ市民ラジオレポートでした。